まあ、皆さんもね、何度か口にしてると思うんですけどね、今年は雪が少ないね。皆さん、あの特に雪かきをしている方はね、本当に分かるんじゃないでしょうか。雪が少ない、まあでも寒いんですよね。今日もね、朝はマイナス10度近くにもなってますが、暖冬ではない、ただ雪が少ないというね、そういうところであります。まあ、私に関して言うのであれば、雪が少ないということは道路が、ね、見えていたりあるいは、するので郵便配達の負担が、ね、かなり軽減されていますね。夏ほどではないですが、そんなに冬になると本当に時間がかかるんですが、それほど時間がかからないでね、帰ってくることができるわけであります。思ってみるとね、今年は、家にはあるんですが、長靴をね履いてね、私配達したことないんですね。まあ、スノトラを履いたり、まあ、そういうボアシューズですか、そういうのを履いたりはするんですが、長靴を履いてね、深い雪の中を駆け上げて配達ということをしていない。まあ、去年であれば、週に1回、2回はね、そういうのがあったわけでありますが、今年はそういうの一度もないわけであります。まあ、それで、年賀状も少ないしね、年賀状も少ない。で、郵便も毎年少なくなっている。ですから、2020年、今年に入ってからは、私は残業がね、少なくなりましたね。まあ、結構ね、12月とか大変だったんですが、もう、1月になってから本当に残業をしていない、あまりしていないですね。まあ、そうなってくると、まあ、郵便局の売上減がね、なってくるわけであります。売上減になると、収入やね、雇用減につながってくるんですね。お金も減ってくる。また、採用される人も減ってくるということ。まあ、しかしながら家に早く帰ってこれるということね。私最近日曜日はね、教会の前はね、ジムに行ってくるんですね。だから本当にもう夜早く寝て、朝早く起きるとね、そういうふうにもできるわけであります。で、先週の休み、私、郵便局はね、休みがあるんですが、平日にね、その日には、たまたま瀬尾はね、今元気ですけど、体調悪くてね、瀬尾の面倒というかね、瀬尾の世話5時間してましたね。5時間。もうこれ、もう1日これで取られるなって感じだったんですが、でも、まあ、普段の残業が少なくてね、体力があったので、まあ、その日は瀬尾面倒見る前にね、ジムに行って、早朝ね、早朝ジムに行って、で、夕方、池江さんが帰ってきたあたりで、喫茶店に行って、今日のメッセージも準備ができたわけであります。まあ、世話はねそんなに手がかからないんで、世話の世話しながらメッセージ準備もできるんですけど、まあ、私もねやっぱり集中したいというのがありますので、そういうふうにしていきました。だから一つの出来事ね、雪が少ないということもあるし、郵便が少ないということもありますが、そういう出来事にはいいこととね、そうでないことの両面があるんですね。まあ、例えば雪が少なければ、今度春になった時に、雪解けをした時に農業はどうなるんだとね、水不足がどうなるんだとかね、あるいはそのレジャーでおいても雪祭りはどうなるかとか、スキー場はどうなるのかとかね、そういうようなこともあるわけであります。また先ほど郵便のこともいいこと悪いことも言ったと思います。私たちはね、常に2つの物事ね、一つのものだと二つの視点、いい方面と悪い方面ね、どちらを取っていくでしょうか、ね、いつも悪い方向を取っている方っているでしょうかね、これはダメだ、あれはダメだ、ダメだって感じね。私たちはそうではなくて、どのような時にも心配しないで主に委ねて、不平不満ではなくて感謝をしていきたいものであります。まあ、去年のこの教会のテーマは感謝でありました。今年のこの教会のテーマは、豊かに満ち溢れとしていきたいと思います。私はこの教会の一番念頭のメッセージには、皆さん、まあ、ご存知かどうかわからないですが、できるだけね、この教会の与えられたその御言葉の分かち合いをしているわけでありますが、それが今日になってきたわけであります。普段は元旦にね、御言葉が私に示されてくるんですが、実は昨年度末からね、私に溢れるということがね、キーワードに、示されてきていたわけですね。それでキーワードを秘めといた中で、今年の御言葉はこれでいこうというふうに決めていったわけであります。 主は私たちを溢れるほど満たされる方であるということ、溢れるほどですよ、溢れるほど。まあ、この教会でも一度テーマにしたことあったのかなと思いますが、第2コリントの9章8節にはこう書いてあります。第2コリント9章8節、神はあらゆる恵みをあなた方に満ち溢れさせることがおできになります。こうしてあなた方は常にすべてのことに持続して、あらゆる良い技に満ち溢れるものとなるのです。私たちは主に使われるものであります。まあ、先週少しだけ私もお話しましたが、私たちは主に使われますが、雑巾じゃないですよ。私雑巾じゃない、汚いものでね、汚いものを拭く、そういう、まあもちろん洗ってますから、雑巾自体も必ずしも汚いわけではないですが、絞られて絞られてね、ギューってして乾いて乾いて、そうやって物を拭いていく、ね、汚れを受け取っていくっていうものではなくて、イメージとしてはね、器として捉えてほしいですね、コップ、杯。そういうものであるということをね、私たち。まあ、陶器師、主は陶器師ということもあります。私たちは器である。ね、そういうところでありますが、一箇所開かなくていいですが、お願いしますね。第二テモテの2章、20-21。第二テモテ、2章、20-21。まあ、器ということが書いてあるんですね。大きい家には金や銀の器だけでなく木や土の器もあります。一方は尊いことに、他方は卑しいことに用いられます。それに卑しいことから離れて自分を清める人は尊いことに用いられる器になり、聖なるもの、主人に役立つもの、あらゆる良い行いのために備えられたものとなるのです。私たちは器であるということ、そして私たちは金銀の器であるというね、イメージを取っていくといいと思うんですね。私たちはトイレの水汲み器、あるいはバケツの器ではなくて、本当に食事に使われるようなね、あるいは尊い時に使われるような器であるというイメージを持たれていると思います。主は私たちをまず満たし、溢れさせ、その溢れたもので周りを満たしたいと願われているわけであります。だから子供の幸せを願うのであれば、まず自分が幸せになっていくということ、自分が満たされているということ、それが大切であるわけでありますね。詩篇の23篇5節、私を苦しめる者の前であなたは私に食卓を整えられる。私の頭に油を注ぎ、私の杯を満たされる。主は私の杯を満たされる方であるということです。先ほども読みましたが、今年の御言葉、テサロニケの信徒への手紙1:3-12を私はお読みします。私たちがあなた方を愛しているように、主があなた方を互いの愛と全ての人への愛とで豊かに満ち溢れさせてくださいますように。このところから3つほどお話ししたいと思います。まず1番目には、私たちがあなた方を愛している、私たちのパウロの言葉でありますが、私たちがあなた方を愛している。クリスチャンをね、つなぐ絆は愛であるんですね。私たちはスケジュールに沿って日曜日だから礼拝をするということではない。クリスチャンをつなぐ絆は愛である。愛の綱で結び合わされ、私たちは漁をする。漁というのは釣り、釣りというかね、魚釣り、魚取りですね。人々をキャッチするしていく、まあそういうことであります。ホセア書の11章4節、私は人を結ぶ綱、愛の絆で彼らを導き、彼らの後からくびきを外す者のようになり、身をかがめて食べ物を与えた。私たちを結ぶのは愛の絆であるということ。神は愛であると書いてありますね。主がまず私たちを愛してくださった。だから私たちは人に愛されるのを待つ必要ないんですね。私たちが愛されているから、この人が 愛してくれれば愛するだろうというふうには、もちろん男子の関係だと、まあ、結婚という関係であると、まあ、男性から愛するという まあ、その辺はもう少し詳しくお話をしていきたいと思うんですが、まあ、愛するということに関しては私たちは能動的、主体的であることが大切なんですね。愛されるのは待つ必要ないということです。私たちは誰を愛しているでしょうか。ある人は地域の方々を愛し、ある人は遠くの方々を愛します。ある人はビジネスマンを愛し、ある人は学生を愛し、ある人は障害のある方を愛します。その愛は主から来るということ、愛によって行動することが大切である。それがクリスチャンの全てであって、まあ、宣教の道でもある。礼拝も宣教も神の愛を土台とするということであります。だからまず神様の愛を受けた私たちが人々を愛していくということ、私たちがあなたと愛しているということはそういうことであるわけであります。2番目、互いの愛と全ての人への愛。互いの愛と全ての人への愛。今日はね、主語のところの中の御言葉、今年の御言葉、テサロニケの信徒への手紙、第一の3章12節からお話をしています。私たちのクリスチャンがまず愛し合うことが大切である。互いの愛ということでね、私たちをつなげるのは愛であるわけであります。まあこれ有名なところでありますが、一箇所のれさんから一節ずつ読んでいただきましょうか。聖書の新約聖書終わりの方ですが、第一ヨハネ4章7節から11。はい、第一ヨハネの4章の7節から11節。神愛というところでありますが、7節から11節で、のれさん愛の順番に一節ずつ読んでいってください。ちょっとページ数が私もと違うところにありますので、ヨハネの手紙第一、皆さん開いたら聖書の後ろの方になります。黙示録の前の前の前とか、ね、そんな感じですね。
神は愛、
はい、ではお願いします。
はい、神は愛、愛する者たち互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。
愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。
神はその一人子を世に遣わし、その子によって私たちの命を育ててくださいました。ここに神の愛は私たちに示されたのです。
私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために望みの備え物として御子を遣わされました。ここに愛があるのです。
愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合ってくれ
る。ありがとうございます。神様の愛であり、私たちも互いに愛するということが大切である。その愛によって私たちは全ての人を愛するわけでありますね。全ての人を愛する、皆さんできるでしょうか。まあ、敵を愛しなさいとイエス様はおっしゃっていますが、クリスチャン、私たち、まあ、教会というのは必ずしもこの教会堂ではなくて、私自身が教会であるわけでありますが、私たちは世の光として、また旗を持っているわけでありますが、それは愛であるということ、愛が旗印、また愛の光であるということであります。画家の2章4節にはこう書いてあります。私の上にたなびくあの方の旗印は愛です。神様の旗は愛の旗である。まあ、一般的な教会堂、皆さんね、シンボルは何でしょうか。十字架でしょうね。十字架をシンボルとしています。じゃあ、ゆきえさん、初代教会は何をシンボルとしていたでしょうか。
初代教会、
うん、ちょっとね、よく車にステッカーを貼った。あ、そうです。それで分かりましたね。私もね、以前は貼ったりしてました。魚ですね。魚をシンボルにしていたんですね。まあ、どちらも主の愛を表しています。もちろん十字架というのは、先ほど言った、そのイエス様の十字架である。また、魚というのも、本当に私たちは愛の綱を持って、魚を取っていくということ。私たちは全ての人を愛するでしょうか。 自分一人では無理ですね。神の自由キリスト教会という一つの地域教会でも無理であります。しかしながらキリストの花嫁である教会、今地上には20億いると言われているクリスチャンであれば可能であると思うんじゃないでしょうか。私が示されてね、促されて、まあ、これはこの教会は小さいですから皆さんはね受け止めてくださいましたが、教会聖書を、ね、変えるということはそんなに小さいことではないんですね。この教会でも初めて、聖書を変えていったわけでありますが、それは新改訳から共同訳に変えていったわけであります。ヨネさんはね、新共同訳をね今読まれているということで、まあ新共同訳はほとんど今の共同訳と訳が近いと思いますが、共同訳に変えた理由というのはいくつかあるんですけど、何の共同でしょうか。これ皆さん知ってるでしょうか、ね、共同というのはプロテスタントとカトリックの共同なんですね。カトリックの教会もこの共同訳聖書というのを用いているわけであります。まあ、ただし外典というかね、プロテスタントに言わないものも、まあ、それは聖典とは言わないんですが一応加えているわけであります。私の願いはプロテスタントとカトリックの一致、これが日本でね行われれば素晴らしいなと私は願っているわけであります。ある国では戦争も起きますよ、カトリックとプロテスタントでね。あるところでは家族団ですというのもあります。私たちにとってはでもその資金は必ずしも高くない。私はねお分かりしましたが、去年の11月インドでカトリック施設であるマザーテレサの家に行きました。まあ、カトリックのミサもね一度受けることができました。私は思うんですが、そこにもね主はおられて、その同じ主がこの場所にもおられると私は思うわけであります。主は主を礼拝する者の共におられる方である。まあ、私たちは比較するのであれば、この教会はそのマザーハウスのように人の目にかなう大きな働きはしていないと思われます。しかしな大切なのは主の目にかなうことである。それは何かというと、今目の前にいる小さなものを愛し抜くことであるということです。これは私インドから帰ってきた時に皆さんに分かっちゃったと思います。目の前にいる小さなもの、そして私たちが愛するべきこと方を愛するということ、まあそれがこの教会、また世界中の教会においてのクリスチャンの務めだと私は思うわけであります。それが全ての人を愛するということであるわけであります。私たちは教会として一つであるということ、イエスを主とすることが私の救いの理由でありますから、細かいところを私たちは本当にね、その宇宙箱の隅に付き合うという関係よりもイエス様を主として天国において、天国には皆さんよく知っていると思いますが、カトリックないですよ、プロテスタントもないし、神の自由キリスト教会という看板もないです。天国にはクリスチャンだけがいるということね。主を愛する者、イエスを主とする者だけがいるという場所であります。私たちはそれをこの地上において見ていくことができるわけであります。3番目、豊かに満ち溢れさせ。主の愛は無尽蔵である。泳げるほどの大河のようであるということ。まあ、エゼキエル書に書いてありますね。くるぶしでもなく、膝まででもなく、泳げるほどの大河。神様の愛はちょろちょろじゃないんですよ。私たちを流し、もう本当に全部流すような、ね、そのような大河であるということ。その大きな愛を私たちは器として受け取っていくことが大切なんですね。私たちはないものを人に与えることはできません。まず神様から愛を受けて、愛に浸って、愛に満たされて溢れることが主の願いであるということ。神様は愛を追い求めなさいとおっしゃっています。最後に一箇所を聖書を読みします。ヨハネの7章37、38、まあ、有名なところでありますが、 私たちはその大河が心にもあるということ、それをこのところでイエス様がおっしゃっています。7章の37、38、祭りの終わりの大事な日にイエスは立ったまま大声で言われた。乾いている人は誰でも私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が語った通り、その人の内から生ける水が川となって流れ出るようになる。生ける水が川となって流れ出るようになる。
ありがとう。
そのことを今年1年間皆さんと共に体験していきたいと思います。私たちの心の中におられる川は豊かである。それは自分たちをまず溢れさせ、満たし溢れさせ、その愛によって多くの人々を潤していく、それが私たちクリスチャンの姿ではないでしょうか。お祈りします。天のお父様、感謝します。あなたは私たちを満たしてくださる方であって、本当にいらないというまであなた注いでくださる方でありますから感謝いたします。私たちはあなたの愛を十分に受け取り、そしてそれを本当に杯として受け取っていくことができるように助けてくださいますように。今年2020年、いろんなことがあるかもしれませんが、あなたに祈り感謝し、また喜びつつ生きていくことができますように、イエス様の皆でお祈りします。アーメン。焼肉の時を持っていきましょう。